企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード2981東証グロース上場、ランディックス代表取締役社長岡田和也さんにお越しいただいています。岡田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ランディックスは東京都目黒区下目黒に本社があります。世田谷区や目黒区など東京の城南エリアを中心に不動産開発、売買、仲介、注文住宅の建築会社マッチング事業を展開する企業です。では岡田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
株式会社ランディックスと言いますけども、東京のですね、高級住宅地、富裕層のお客様にターゲットを絞って分譲のですね、住宅の開発、そして建築会社のマッチング等を行っている会社でございます。
また後ほどその内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは岡田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では岡田さん、生年月日を教えてください。
1969年の5月24日55歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、東京の目黒区で育ちました。はい、
子供の頃をご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思いますか。
スポーツが大好きで、足がクラスで一番速い、運動神経のいい男の子でした。
はい、そうなりますと結構クラスの中心的人物だったのではないでしょうか。
そうですね、自分で言うのもなんですが、人気者、運動のできる人気者の男の子だったと思います。
うん、はい、スポーツはずっとお続けになられてたんでしょうか。
はい、子供の頃はずっと野球をやってました。
高校も野球やられてた。
高校ではですね、はい、ゴルフ部入りましてですね。
レアですよね。
そうでしたか。
その当時ゴルフ部がある学校って少なかったと思うんですけど、ゴルフみんながやってないからかっこいいかななんてちょっと思いましてですね。
いやおしゃれな高校生ですよねその他学生生活いかがでしたか。
そうですね、学生生活ではですね、その当時はイベント企画みたいなものを一生懸命やっていてですね、はい、仲間を集めて、パーティーのようなことをやりながらですね、
ディスコとかで。
そうなんです。
あ
そうなんです。
大学生のイベントサークルの運営のようなことも高校生の頃からやられていらっしゃったんですか。
そうなんですね。それが面白くてですね、先輩たちにも恵まれたんですけど、自分たちで企画する、イベントをいくつもやってですね、場合によっては大手の企業のスポンサーをこう探しに行ったりとか、タレントさんを誘致したりとかですね、はい、そんなことをしてましたね。
当時のディスコイベントって非常にお金が動いてらっしゃったんですよね。
そうです。高校生の時から、一つのそのイベント会場を借りて、はい、30万円くらいでしょうかね、そんなようなことをやってました。ですから100人のお客様を、3000円のチケットで売るとですね、はい、30万じゃないですか、はい、200人に売れると、60万じゃないですか、はい、そうすると、イベント会場30万差し引いて30万円の利益が残るってことを、はい、10代の頃からやっていたという
早いですよね一生懸命月バイトしても 5,6 万っていうところの、はい、同級生から考えました。すごいですよね。はい、ビジネスの基礎がそこで学ばれたのではないかなと思いますけれども。
はい、そうですね、あそこで学べたことはなんかすごく、うん、今後その先のですね、はい、将来に役立ったなというふうに思ってますけど。
ですか。はい、その後の進路はどのようにされたのでしょうか。
はい、その後ですね、大学受験のために一生懸命勉強していたんですが、はい、どちらかというとそっちの方が面白くて仕方がなくてですね、その後先輩たちが大手広告代理店に就職したんですけども、その紹介を受けて私も広告代理店に入 入社することになったんですね。
はい、そうしますと広告の営業、またイベントの企画などをやられていたということでしょうか。
は
い、
最初はあの媒体といってですね、はい、紙、当時新聞とか雑誌とか、うん、そのスペースを売ることを、まあ、新人時代はですね一生懸命やってましたね。
うん、営業成績のいかがだったでしょうか。
あの非常にいい営業成績でして、
はい、
あの順調に広告代理店生活を送っていたんですよ。
はい、もう高校生のうちからスポンサーを探されているような力のある方ですから、あの納得だなというところあるんですけれども、うん、ご自身で振り返ってどういった点がその営業成績をよく保てていたとお感じになられますか。
はい、まあ、がむしゃらにやっていたということが一つと、もう一つはですね、まあ、自分にちょっとした可愛げがあったのかなというふうに思っていて、うん、まだ若いんですけども、その、まあ、広告の担当のですね、広報担当とか広告担当の人からもう、まあ、可愛いやつだなと、まあ、そんな感じでこう可愛がってもらったことが成果につながった理由だと思ってますけど。
その後広告業界にはいつぐらいまで在籍されていらっしゃったんでしょうか。
3年ほど広告業界で頑張って、その後転職することになりました。
はい、ごきっかけは何でしょうか。
はい、その当時ですね、景気がすごく悪化していく中で広告費って一番最初に削る費用だったんですね。
はい、
まあ、そんな中で広告代理店で私は独立するぞ、社長になるぞという思いがあったんですが、これは厳しいのではないかと方向転換をして、衣食住に関わる何かかなと、その中で一番夢のある大きな商材扱う住宅の産業、不動産の業界に行こうと、こういうふうに思いました。
もともと起業をというお考えがある中で業界を変えたということなんですね。
はい、そうです。
そして不動産業界に転職をされて、その後現在にはどのように至ってくるのでしょうか。
まずですね、私の父も会社を経営していたんですけども、その父の会社を手伝いながら30の時に独立をしてですね、はい、不動産会社を立ち上げるというそんな流れになります。
お父様も不動産会社を経営されていらっしゃって、
はい、
その事業の一部を独立させたということでしょうか。
ですね、まあ、父の会社も長くやっていたので、それをそのままクローズしてしまうのはもったいないので、こう一部分だけこう巻き取りながら、私がやりたいビジネスの方向性でスタートを切っていったということになります。
はい、それが現在の富裕層に特化したというビジネスになるのでしょうか。
そうなんです。不動産ビジネスというのがこう自転車操業的な、作って売って作って売ってを繰り返す。特に住宅というのは1回買いますと10年20年ってもう1回買わないですよね。
そうですね。はい、
そうするとですね、もう作って売ってを繰り返す、そのビジネスだとちょっと安定感に欠けるなと。富裕層をターゲットにすることによって、ずっとそのお客様たちが、家を買い、収益不動産を買い、別荘を買い、娘にマンションを買いと、はい、そういうようなことをこう繰り返してストックしてくれる、そのストックビジネスを不動産業界でこう作っていきたいと、そういう思いがありましたね。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では岡田さんが率いるランディックスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの岡田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの富裕層向けの不動産ビジネス、まあ、これをやられているということなんですけど、もう一度ちょっと具体的にですね、まあ、一番最初どうやって富裕層ってなかなか会えないじゃないですか。はい、ここどうやって行ったんですか。
はい、もともとですね、うん、私が会社を創業した間もない頃に、はいはい、私の親しい先輩がですね、はい、会社を上場させたんですよ。
はいはいはい、
で、その先輩
流力の社長になっちゃったと。
なっちゃったんですよ、うん、私の先輩がですね。はいはい、そうした時に、はい、岡田君のところで家を探してよと言ってきてくれたんですね。で、そのお客様が家を買ってくれましたが、うん、その後ですね、その、うん、同時期に上場した社長たちをどんどん紹介してくれたんです。
はいはいはい、
で、そのお客様たちがですね、うん、ある時リーマンショックがあったじゃないですか、かつて。
はいはい、
その時に景気が悪くなって、
う
ん、価格がどんどん安くなっていった時にですね、
そうですね、不動産が下がってましたよね。
はい、ここぞとばかりにその富裕層のお客様たちが、
はい、
その景気の悪くなったタイミングで価格の下がった不動産を私どもからこう買ってくれたんですよ。
リーマンショックの時って他の不動産会社さんって景気悪くてやっぱ業績悪化したじゃないですか。
はい、
御社良くなったんですか。
良くなったとまでは言いませんが、うん、しっかり黒字で通過したんですね。
はあ、
多くの会社が潰れてしまったときに、その理由は何かというと、その富裕層のお客様との関係構築があって、下がった局面において、ここぞとばかりにお金持ちの人たちがさらにお金持ちになるというのを目の当たりにしたんですね。
これは、余裕ありますからね。
はい。これはその不動産ビジネスやるのであれば、まあ富裕層だと、その元々のその先輩たちとの付き合いからこう紹介リピートがどんどんつながっていって、まあ今は売上規模が200億円程度になりましたけども、そのうちの 30% が紹介リピートで成り立っているという非常に強いあのベースがあります。
これはだけどこの富裕層の方にきっちりと、まあ、御社が向き合ってお客様のニーズに応えるもの、これを売ってきたからですよね。
そうですね。
そうですよね。
あの我々不動産を分譲している会社というよりかは、コンサルティング会社的な要素があるのかなというふうに思っていて、具体的には一級建築士、非常に難しい資格なんですけど、この建築のプロたちがお客様に寄り添いながら、理想のオーダーメイド住宅を作れるようにですね、あのサポートしてるんですね。コンサルティングしてるんです。でそこをお客様たちが非常に喜んでくれて、あそこの会社はいいよというふうに言って広がっているのが、あの今につながってると思ってます。
そっか、富裕層の方だから家を買うにしてもその建物、まあ、土地っていうのはどこから買っても同じっちゃ同じ、まあ、その情報があってそこから買えばっていう形ですけど、建物って人によって全然違いますよね、こういう建物がいい、ああいう建物がいい、それをやっぱお客様に寄り添いながら一級建築士の人が、あ、これはできますよ、あ、ここだったらこうした方がいいですよっていうのをきちっとコンサルティング、アドバイスできる。
そうなんです。この費用は無駄だからカットしても大丈夫とかいう交渉もですね、間に立ってやるんですね。そのコンサルティングが評価されているのかなというふうに思ってます。
やはり御社としてはその建築会社の方も、この人だったらこういうのを建てたい人はこの建築会社、こっちだったらこっちの会社、いろいろあるわけですね。
そうなんです。
得意技がありますよね。そうなんです。建築会社も
あの提携している建築会社が100社以上ありまして、その中からお客様にベストマッチをご提案するということをしています。
まさに富裕層の方のニーズに、まあ、かゆいところに手が届くようなサービス、これをきっちりやり続けることによってこれがストック型するということなんですけど、今どれぐらいのお客様のこのあれがあるんですか。
約4万5000組ほどの関係構築できている富裕層のお客様たちとのそのベースデータがございます。
今あれですよね、いわゆる城南地区、この高級住宅って全部土地上がってると思うんですけど、逆に上がってる時は上がってる時でそれなりに売買もあるしいいと、でまたリーマンショックでどっかでやっぱり下がるところってあるかと思うんですけど、逆にそういう時にも過去のように、そこの安値で買おうという人がまた出てくるということですか。
そういうことです。そこで我々の強みがライバル他社と大きな差につながっていくのかなというふうに思ってますけど、
まあそこで買うとまた次上がった時には、その人たちがまた売買をしてくれて、またぐるぐると回っていって、お金持ちがさらにお金持ちで、例えば子会社のグランデでは、富裕層向けの仕入れの分譲事業を展開されている。これどんなビジネスになるんですか。
我々ランディックスグループで、たくさんのお客様の富裕層のデータを蓄積、ストックしてます。そのデータに基づいて、そういうお客様たちが欲しがるような土地をですね、仕入れる、その仕入れをし、開発をするのがグランデというグループ会社の役割です。
なるほど。そうか、お客様のそのニーズを分かってるから、こういうあのお客様だこれ買ってくれるかなっていうので、まずは仕入れることができてしまうということですか。なるほど。あともう一つ、子会社リンネでは、次は不動産テック。ちょっと違うんですけど、不動産テックを活用したマンション仲介。これどういうビジネスになるんですか。
これはですね、優秀なエンジニアがそのリンネにいましてですね、その人間が中心に、人を介することなく、物件情報をお客様に選別して、それをお客様に情報提供し、そこから制約に持っていくという、そういう強みを持っています。
なるほど。富裕層ビジネスは逆に言うと、人対人ということで、きっちりとその人に寄り添って話を聞く、ただこれを全部の人にやると、正直コストがいくらあってもかかる、もう人も足りないですし、そうするとこの不動産テックをうまく活用して、ちょっとマスの方にはこれをやるということですか。
そうです。マンションの領域でこのサービスを使っていますけども、いずれ我々がやってるその本体の富裕層ビジネスにおいても、このテックの力をですね、用いて進めていけると、まあ、強みがさらに磨かれるかなというふうに思ってます。
なるほど。今まで人の感覚でやってたもの、これが実は不動産テックを使えば、さらにそのお客様にいいものを人から伝えることができる。
そうです。
これも富裕層ビジネスには役立ちますよね。
役立つと思って。
なるほど。そうすると御社の場合、人とこのいわゆる技術 DX 化した あの不動産テック、この2つが両輪となって富裕層、またその下の層、これに向かってビジネスをしされてる、はい、ということですか。
おっしゃる通りです。
あ、なるほど。御社の今後の成長戦略、再度教えていただきたいんですが、
はい、このコンサルティングの力をですね、うんうん、もっと伸ばしていきたいと思っていまして、うんうん、スムーズというサービスがありますけれども、はいはいはい、その建築マッチング、建築会社マッチングをするチームがあります、はい、一級建築士を中心としたですね、はいはいはい、これはライバル不動産会社にこう持っていない、うん、まあ我々の独自性のあるサービスなんですけど、うんうん、ここはまだまだ伸ばしていける領域だなと、うんうん、このサービスが伸びれば伸びるほど、うん、富裕層のお客様たちのこう心をつかめますので、うん、そのストック、富裕層のお客様のストック、うんをどんどん増やしていくことによって安定した売上利益が伸びていくと、まあ、そのキーとなるのはそのコンサルティングの力、スムーズというそのサービスを伸ばしていくことかなというふうに思ってます。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
人生有限ということをですね、はい、常に意識しながら仕事をし生活をしています。
なぜそのお考えにたどり着かれました。
たまたまなんですけど、数年前に私のおばがですね、90いくつで亡くなるということがありましたけども、うん、そのおばさんですね、一生懸命お仕事をして蓄えた結構な資産がありました。でもなんかこうそれをしっかりと使ってですね、人生を豊かに、いやもちろん人生豊かに生きたんだとは思いますけど、もっとその残されたお金をですね、有意義に有効に使えたら幸せだったのではないのかななんて思ったりしています。たった一度の人生なんで豊かに、私たちの企業理念は豊かさの創造ということなんですけど、人生を豊かにすることを意識して仕事してるんで、この人生有限という言葉をですね、大切にしよう、そんなことでございます。
ありがとうございます。改めまして、本日お越しいただきましたのは、証券コード2981東証グロース上場、ランディックス代表取締役社長、岡田和也さんでした。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード2981東証グロース上場、ランディックス代表取締役社長、岡田和也さんでした。そして岡田さんの選ばれました四字熟語、人生有限でございました。時間大切に考えていかないといけませんね。
そうですね、
はい、番組を最初から聞けなかったという方も、終了後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。